それでは今朝は寛容な心を養うと題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章16節から24節です。新約聖書ガラテヤ人への手紙5章16節から24節です。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。
皆さん、改めましておはようございます。10月に入りました。どこからともなくこの金木犀の香りが漂ってきてですね、不思議ですが、香りをこう嗅ぐとその季節がこう呼び覚まされるというのは、五感で私たちは季節を感じているんだなということを思います。秋は収穫の秋、実りの秋、そのような恵みの中に今私たちは実際的な生活の中、恵みの中に入っていきますが、今年は本当に被災が多くてですね、一昨日でしょうか、北海道でまた大きな地震がありました。天地を作られたお方がおられるということを私たちは本当に心に留めながらですね、本当にそのことを祈っていきたいと改めて思わされます。天地を作り主を知っている者は祈れますが、そうでない方々が多くこの日本にいらっしゃいますから、そのためにも取りなしですね、祈るものでありたいと思います。今朝は聖歌隊の皆さんが大使キリスト教会でご奉仕なさって、またそれに便乗してですね、応援に駆けつけておられる方も何人かいらっしゃるようです。大使キリスト教会では、高齢者のための生きがいサロン、あるいは子どものこの子ども食堂、そして、書を読む会、いろんな、働きを通してですね、地域からもあらゆる世代の方が足を運ばれるようになってきました。今日もそれの中で、お一人お一人が御言葉の中で、また聖歌隊の歌を通してですね、主を仰ぐことができるように、今同時にもこの時間すでに行われていますが、先ほども祈りましたけれども、その祝福を祈りながらこの礼拝の時を過ごしたいと思います。ずっとガラテヤ書の5章を開いてきて見ています。御霊によって歩むことの大切さを私たちは毎週ですね、開いて学んでいます。実りある人生を生きる、この御霊によって歩むこと、それが私たちの内側にですね、豊かな実りを、御霊の実を実らせていくんだと16節にこのようにあります。 私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。もう一度ですね、この皆さんと一緒に5章の22節23節9つの御霊の実を本文からお読みしたいと思います。しかしというところです。はい。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。今日はこの4つ目の実、寛容についてですけれども、まあ、聖書でですね、この肉という表現をするところがいくつかあります。このガラテヤ書を今日読んでいただいたところにもですね、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らう、この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですと。まあ、肉というのは私たちが生まれ持ってこの内側に抱えて生まれ持っているこの本来の性質ですね。私たちはイエス様にあって罪許されましたが、罪許された罪人ですから、依然としてこの肉の性質というものが私たちのうちにこう働いている、生きている。まあ、クリスチャンになってからこのイエス様の福音を聞いて、イエス様を信じたけれど、御霊に合うものとされたけれど、この御霊と私たちの生まれながらの性質がですね、いつもこうぶつかって葛藤を覚える、そのような中で神様の前に絞り出すように祈る、まあ、そのようにしてですね、私たちはこの肉の中にあっても勝利されている、この御霊によって歩む領域がますますとこう広げられていくもので、あります。まあ、肉というのは、この表現は罪の奴隷、自分勝手な欲望のままに生きる人間のこの性質を意味しています。イエス様信じても、私たちのうちには依然として自分勝手な思いや自己中心の考え方があります。それは自分の思いを果たそうとする、欲求を満たそうとする、満足させたいという方に傾きがちなものです。まあ、何かうまくいかなければ人のせいにする、状況のせいにする、あなたがあの時あんなことを言ったからこんな風になったのよと、まあ、言葉にしないまでもですね、心の内でこうブツブツと言ってみる、人のこの過失を許せずに責めるし、やられたらやり返すようなところがありますし、感謝よりもこのつぶやきというものが多かったりします。肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らう、この2つは互いに対立している、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないと。しかしですね、この言葉はこう続くんです。18節を見ると、しかしと、しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいませんと。しかし御霊に導かれるならあなた方は律法の下にいません。まあ、皆さん、このガラテヤ書という書物ですね、ガラテヤというその地域に住んで、その教会、このように集まっているこの教会の人々に送った手紙、1章から6章まであります。まあ、手紙というのはですね、今日1章送って、3日後に2章送って、1週間後に3章送ってと、こうブツブツ切って送るわけじゃないんですね。ですからガラテヤ書、ぜひ家に帰られたらですね、1章から6章まで通して、どんなことが書かれてあるのかな、手紙ですから最初から終わりまで、まあ、ガラテヤの人になった気分でですね、その手紙をぜひ読んでいただきたいと思います。パウロがこのガラテヤの人々にこの手紙の中でですね、書きたかったこと、その中心的に語っているのは、恵みによって救われた、それなのにその恵みをこの律法の行いというものにすり替えてはならないという強い訴えだったんです。まあ、一章から開きますとですね、挨拶もまま、挨拶もすぐに終わってですね、 かなり語気の強い言葉遣いでそのことから触れて書いています。ガラテヤの教会はですね、もともと使徒パウロが開拓した教会でした。パウロが宣教に行って、そこで人々が救われて、そして教会が立て上げられたんですね。で、この手紙を書いた頃、パウロはもうこの場所にいませんでした。で、この手紙を書いた頃、このガラテヤの教会がどうなってたかというと、救いの教えについて混乱が生じていたんです。それはですね、パウロがこの教会を去った後、エルサレム方面からやってきたユダヤ主義の人々が、パウロが教えた、伝えた教えは不十分だった、私たちがお伝えするののものが本物ですと、まあ、そのようにですね、塗り替える教えを、まあ、この時していたんです。パウロは神様の前において自分の罪を示された人はですね、悔い改めて主イエス様を我が救い主として信じて受け入れるならば、神はその人を義と認めてくれる、すべての罪が許されて義、正しいもの、義人とされると、義と認めてくれると教えたんです、イエス様の十字架のゆえに。ところがですね、ユダヤ主義の人たちは、いやいや、悔い改めても主イエス様を信じるだけではダメだよ、私たちユダヤ人のように割礼というものをはじめとしてさまざまな律法に従って生活しなければ神様は義と認めてくださらない、まあ、そのようにですね、教えたんです。完全な救いではない、イエス様のこの信じただけでは完全ではない、それプラスこの律法を行わなければならないんだよというふうにこう教えたんです。これに対してパウロは、そうではないんだということを激してですね、強い口調でこのガラテヤの人々に送りました。恵みというものを奪い取られてはならないと。恵みというのは受けるのに値しないものに一方的に与えられるものです。価値あるものに価値あるものを与えるのはまあ当然ですが、価値のないものに価値あるものを与えるという、しかも一方的に、これが恵みです。神様の一人子が、イエス様が私の罪を清算するために身代わりとなって死んでくれた、あの十字架でイエス様が命を払って、本当だったら自分、私の命を払わなきゃいけないのに、神の御子の命が払われて罪ある者の命が買い戻された、見合わない価値のないものに、罪だらけの私たちにこの尊い命が与えられた、これが恵みです。それなのに再びこの律法に従って生活しなければ救われないんだという教えがですね、入り込んできました。パウロは口角、泡を飛ばすようにして言うんです。このガラテヤの、同じガラテヤ書の2章の21節から3章の2節にですね、こう書いています。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。ああ、愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方は御霊を、あなた方は御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですかと言うんですね。私は神の恵みを無にはしません。イエス様が十字架にかかっただけでは足りないんだと。それだけでは足りない。 負債は払い切れてない、あなたの行い、あなたの償いもなければ完成されないんだとするならば、イエス様が十字架にかかったことは無駄になってしまう。それこそキリストの死は無意味ですと。十字架につけられたイエス様があんなにあなた方の目の前にはっきりと示されたのに、誰があなた方を迷わせてるんだ、なぜもう一度その律法に従うという行いによって恵みを買い取るようなことをしているんだと。もう一度聞いておきますよ、あなたが御霊を受けたのは律法を行ったから聖霊を受けたのか、それとも信仰を持って聞いたから受けたのか、どちらなんですかと、まあ、問いただしました。まあ、律法というのはこの神様の基準、人間の生き方をですね、その中に置いて神の基準を置かれました。そのように行いなさいと。それ自体は、まあ、正しいものですけれども、しかしその律法を実行できないのが私たち人間です。まあ、実行できない私たちはですね、どういうことが、どういうものであるかというと、いつも律法の裁きのもとにあったものでした。自分の罪が照らされて、そのために生贄が捧げられてきたんです。ところがイエス様が来られて、この神の子羊であるイエス様が十字架でたった一度、しかし永遠にその裁きを全部引き取って、律法を全うして十字架にかかって死んでくださったので、私たちはこの律法の縛りから自由にされた。だからせっかく与えられたその自由をですね、肉の欲望を満たすことのために乱用してはならない、むしろ愛を持って互いに仕えるようにと教えたんです。人間の肉の思いではなく、内側に住まわれる御霊の導きに従うということは、あれをしなさい、これをしなさい、これはしてはならない、あれをしてはならないという、この律法の元から解き放たれますが、御霊に導かれて歩む、この御霊の導きに従うということは、自分の行動の基準、また自分の動機、今まで生まれながらの肉の性質を持っていた私たちが行動の基準がありました。自己中心的な、その動機がありました。自己中心的な、それがですね、御霊に導かれて歩む、従って歩むという時に、それが新しくされるということなんです。自己中心の生き方から神中心の生き方に転換された。ですから今朝読んだこの5章の中に出てきた16節、御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいませんと。キリストを信じる者、イエス様に従った者は、この律法主義や行いによって義とされる、そのような努力から解放されて誠の真の自由を獲得したんだということを主張しています。御霊に導かれて生きる人、御霊によって歩む人は、その結果として、結実として御霊の実を結んでいきます。また御霊に導かれて歩めば、その歩みが律法の基準からそれるということはない、ないばかりか、かえって律法を全うする、そのような歩みになるんだということ。御霊に導かれて歩むとき、私たちはその律法の束縛から解放され、むしろ肯定的、積極的、能動的、自由な中で良いものを選び取っていく、そのようなものに、自主的な 本来ですね、アダムとエバがあの罪を犯す前の神との親しい交わりにあった自主的なそのようなものにもう一度ですね、私たちは回復されたんだということ、そして私たちはその歩みの中でこの御霊の実、結実というものを実らせていくものと変えられていきました。その歩みをたどっています。愛、喜び、平安と見てまいりました。そして今朝は寛容です。寛容という御霊の実、寛容と聞くとですね、皆さんはどんなことを思い出すでしょうか、あるいはどんな人を思い出すでしょうか。ああ寛容だなと感じた現場、寛容な人だなと思った人、まあ、寛容という言葉を辞書で引くと、心が寛大で人を受け入れること、過失を厳しく責めたりしないで人を許すこと、心の幅が広いというふうに出てきます。まあ、この反対にある言葉は狭量、狭い量と書きます。その意味は人を受け入れる心が狭いこと、物事を受け入れる許容範囲が狭い、柔軟性、見解の広さに欠けている、心の幅が狭いと出てきます。皆さんは寛容な人でしょうか。家族の中で夫やまた奥さんに対して、あるいは親やまた子供に対してどうでしょうか。職場や学校で寛容な人であるでしょうか。まあ公の場所において心をこの寛容にしておれるけれども、身近な存在や家族に対してはぐっといきなりですね、許容範囲が狭くなって、いろいろなことでイライラして寛容で折れないという人もいるかもしれません。言われたことですぐカッとなったり言い返したりですね、この人には寛容になれる、あるいはこの状況では寛容で折れるけれど、この人に対しては寛容になれない、まあ、自分でも気づかない無意識のうちにですね、相手を選んでいる、状況を選んでいる場合もあるいはあるかもしれません。まあ、相手に対して甘えというものがあるとですね、気づかない、なかなかその中で寛容であるということを保つのは難しいものです。家事や仕事などでしなければならないことが目の前にたくさんあってですね、そんな時に中断してしまうような仕事を頼まれたり、子供がぐずって、予定通り思い通りことが進まない、そのような時、まあ、私たちの寛容というものは試されます。まあ、そんな時でもですね、そういう状況をひゅっとこう引き受ける、飲み込む、まあ、そういう人を見ると、ああこの人は寛容な人だなと思います。まあ、寛容で折れない要因は、まあ、何だろうかと考えるとですね、まあ、一つの要因として考えられるのは、限られたものの見方しかしていないというところに、まあ、あるんではないだろうかと思います。限られたものの見方、限られたというのはすなわち自分の視点から見ている、自分の枠の中で見ている、自分中心の中で見ている、物事に対しての見方に限界がある、制限がある、限られた見方、まあ、自分が持っている枠組みとも言えるかもしれません。まあ、それに当たるのでこうイラッときたりですね、カッとなったり、まあ、するわけです。その枠、その制限というものは、その人のキャパシティ、まあ、受容できる広さとも言えると思います。 それが広がらないから、それが狭いから、特定の人とはうまくいっても人との関係の中であちらでぶつかったりこちらで問題がありということが起こってきます。まあ、寛容な心というのは成熟という印でもあると思います。まあ、それではですね、寛容の実を結ぶためのこのプロセスというのはどういうものがあるのかなということを今朝一緒にですね見てまいりたいと思います。その第一番目は、新しい考え方を身につける。新しい考え、それは自分が用いていない枠組みが広げられる、そのような新しい思考、新しい考えを身につける。まあ、これはなかなかですね、自分をそこに置いていかないとなかなか体得できないものであると思います。自分を悩ます状況や人々に対してですね、新しい見方を持つことです。まあ、それを教えてくれるのが聖書でもあります。御言葉を通してですね、私たちは自分の姿が照らされるだけではなく、そこでどうあるべきかということも教えられます。まあ、できるかできないかは別にしても、そこに当然祈りというものが生まれてきます。今までは自分の視点からしか物の見方ができなかったものでした。それは限りがあった。それは自分が中心の物事の見方です。世界の中心は私にあるという見方、物の見方、そのような視点からしか見方ができなかった私たちは、自分の必要であったり自分の願いであったり自分の目標であったり自分の要求、また自分の予定など、誰かを愛すると思ってしていることでさえですね、純粋にその人を思う、あるいはその人の幸せを願う、相手を子として尊重するというものではなくて、その人を愛するというその行為を通して自分を満足させる、自分を愛する、自分の思いを果たして自分を満足させるものになってしまっていることもあり得るのではないでしょうか。そのような私たちにですね、イエス様は自らが人の中で身をもってご自身の姿を通してですね、この寛容であるということも教えてくださいました。イエス様と寝食を共にした弟子たちは12人、そのうちの一人ヨハネという弟子がいました。ゼベダイの子ヨハネ、ヤコブとヨハネは兄弟、この二人はイエス様の十二弟子の一人でした。はじめはですね、バプテスマのヨハネの弟子でした、この二人は。その後バプテスマのヨハネが身を神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊と言って、イエス様が公の生涯に出られた後ですね、このヨセフ、ヨハネはイエス様の弟子になっていきました。このヨハネはですね、あだ名がついていたんです。まあ、皆さんにもあだ名があるでしょう。名前をもじってとか、特徴を捉えてとかですね、あだ名があると思いますが、ヨハネのあだ名は雷の子、ボアネルゲというあだ名でした。まあ、読んで字のごとく、このカッとなってですね、雷のように激しやすい性格だったようです。一触即発タイプ、ちょっとでも何か尺に触ればですね、すぐに爆発するタイプ。まあ、寛容ということとは正反対、そのような人物でした。箴言の14章の29節にですね、この寛容であることの大切さ、箴言はいくつかそのようなことを教えていますが、14章の29節を取り上げてみました。一緒にアウトラインにもありますので、一緒に読みたいと思います。箴言14の29、はい。怒りを遅くする者は英知を増し、 気の短いものは愚かさを増す。怒りを遅くするものは英知を増し、気の短いものは愚かさを増す。まあヨハネはですね、その愚かさを度重なって経験してきた人であったようです。ある時、このイエス様と共に同行する中で、イエス様を受け入れないサマリア人に対してですね、激しい怒りを表してヨハネはこういうふうに言ったんです。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。まあちょっと怖い言葉ですよね。そんなことを目の前で言われたらちょっと引きますよね。イエス様の弟子なのに、恩和なイエス様を横にしながらですね、私たちが天から火を呼び下し彼らを焼き滅ぼしましょうか。これルカの9章に出てきます。まあ天から火を呼び下しというのは、この旧約の時代、あのバールの神と戦った預言者エリア、何百人もいるバールの神にひざまずく者たちにたった一人エリアは立ち向かい、その祭壇が天から、水でびしょびしょ濡らされた祭壇がですね、天から火を呼び下して焼きつけた、あのところからおそらくヨハネはですね、そのようにして彼らを信じないんだから焼き滅ぼしましょうかと言ったんです。イエス様はですね、この時厳しくヨハネを戒めました。このサマリア人がなぜ受け入れないのか、彼らの気持ちを、彼らの背景を全く汲む余地のない、まあ許容範囲の狭い自分の立ち位置から物事を見て言葉を発したヨハネに対して、イエス様は厳しくですね戒めます。またこの同じルカの福音書の中にはですね、イエス様と別の集団、何派何派とですね、いろいろな教えを説く派がありまして、別の集団がイエス様のお名前を用いて神の働きをしていたようです。これを見てですね、ヨハネは再びですねこのように、言うんですね。ヨハネは自分たちの仲間でないもの、イエス様の弟子でもないし、イエス様と行動も共にしていない、イエス様の仲間でないものがイエス様の名前を用いて働いているのを見て、そこでまた激するんですね。怒りを持って激しく怒ってイエス様に言うんです。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのですと。まあ、ヨハネはですね、この弟子としての自負心というものが、まあ、強い人であったかもしれません。しかしその見解、見方というのはとても狭かった。それが時にですね問題になりました。ここでイエス様はヨハネに対して言います。一緒に、私と一緒に行動していない者でも、私に共鳴して私の名のゆえにそれをしている者に対して、それは私の仲間、私の味方であると言われたんですね。私と一緒でなくても私の名によって働いている者は皆私の仲間だよと。まあ、イエス様の寛大さ、この広さというものが分かります。イエス様を信じていると告白しているならば、どんなに性格や立場の相違があったとしても、受け入れる広い心を持つ必要をヨハネに対してイエス様は教えられました。いろんな現場を踏んでですね、ヨハネは、ボアネルゲと呼ばれたヨハネは、この、練られていきました。 幅が広げられるというのは、多くの人との関わりの中で練られることです。人の多様性の中でですね、自分が持ち合わせていない価値観があるんだということを、その中で私たちは知らされます。その中で、多様な中で持ち合わせてない、自分には持ち合わせてない価値観があるということを知って、それに対して激するのではなくて、怒るのではなくて、それを理解しようとするならば、私たちの心の領域というものは広げられていくんではないでしょうか。他者を受容することが難しかったヨハネはですね、イエス様のもとで訓練されていきます。そして御霊に導かれて、イエス様が天に上げられてもう亡き後、もうイエス様の言葉が聖霊によってヨハネのうちに生きて働いて、ヨハネの人生を実り豊かなものにしていきました。ヨハネはですね、この使徒の中で一番長く生きた人物です。仲間が次々と殉教していきました。その殉教する姿を目にして、自身は90年近く生きるんですね。そしてローマの激しい迫害を見届けなければならない、そのような目撃者にもなっていきました。長く生きるということはそのような面もあります。このヨハネがですね、ヨハネの福音書、そしてヨハネの手紙、黙示録を書きます。福音書は全部で4つあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。この最初の3つは共感福音書と言われています。共通記事が多い。ヨハネはですね、独特な書き方をしています。このヨハネの福音書を私は好きだという人は多くいらっしゃるようですが、ヨハネはこの穏やかさと愛に富んだですね、神は愛なりという誰もが知る聖書の中心的な言葉を後に記す人物になっていきました。ボアネルゲ、雷の子と呼ばれたヨハネがですね、ヨハネの福音書を書いたんだとなれば、その中でどのようなヨハネの歩みがあったのかということも、私たちは思い巡らすことができるんではないでしょうか。新しい考え方を身につけていくとき、そこには私たちが当然練られていく、枠を広げられていく、この自分にとっては心地よくない、そのようなプロセスがありますが、その時に私たちは多様な価値観を持つ人々の中で、その多様さをですね、理解し受け取れるものになっていくのではないかと思います。第2番目は、神の愛の中で寛容を学ぶ。神の愛の中で寛容を学ぶ。寛容な人であるということとですね、愛を深めるということは切り離せないことです。第一コリントの13章4節には、愛は寛容であり愛は親切ですという言葉があります。結婚式の式辞でよく読まれる聖書の箇所です。愛は寛容であるというんですね。寛容になれない時には愛せないとも言えます。なぜなら愛は寛容であるから。誰かを愛するというのは自分のではなくて、相手の必要、相手の要求、相手の考え方を考慮に入れるということです。相手を理解しようとする心、愛にあふれているときはですね、大抵のことは許せるものです。おおらかになって、それこそ寛容になって。しかしそうではないときは、ほとんどがこの自分のうちにあるこの怒りの引き金というものを 聞くきっかけとなってしまいます。寛容に見えても果たしてそれは外側だけを塗っただけの寛容で、何かあればすぐに剥がれてしまうものなのか、あるいはその寛容は本当にその根を張ったところから実っている結実であるのかは、実際的な現場に置かれてみなければわかりません。助け主なる聖霊がですね、いつも私たちにイエス様の愛を思い起こさせて解き明かしてくださる、そこにですね、私たちは自分に対してイエス様がどんなふうにしてくださったのか、そのことを思い起こすときにですね、私たちの内側に神様の愛に根付いたところにおいて教えられることがたびたびであると思います。そのような神様の愛が解き明かされていく、また思い起こされる、そこにですね、私たちの心を開いていければと願います。そのたびに私たちはそこで愛は寛容であるということをですね、実際的に身に帯びて、また身に刻んで行けるものになっていくんではないでしょうか。エペソの3章17、18節、現代訳でこうあります。お聞きください。信仰によってキリストがあなた方の心の内に住んでくださるように、また神の愛という土壌の中に深く根を張ることができるように、そしてすべてのクリスチャンと共に人の思いをはるかに超えたキリストの愛がどれほど広く長く高く深いものであるかということを理解することができるようにと。神の愛という土壌の中に深く根を張って、人の思いをはるかに超えたイエス様の愛がですね、どれほど広く長く高く深いものであるのかということを私たちが理解して、そこに根付いていくときに、私たちの内側にもこの寛容の実というものが、その結実というものが実っていくのではないでしょうか。エペソの4章2節には、謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛を持って互いに忍び合いなさいと書いています。これはですね、教会のことについて触れている文脈の中で書かれた一文です。寛容と柔和の限りを尽くし、謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛を持って互いに忍び合いなさい。教会もまたですね、多様性を持った人たちの集まりです。生まれも違う、育ちも違う、また仕事も家庭環境もみんな違います。持っている価値観も違う。そのような中で謙遜と柔和の限りを尽くして寛容を示して愛を持って互いに忍び合いなさい。そのように組み合わされながら身体なるこの共同体キリストの体は立て上げられていくんだということを、この後にですね、この後にイエス様のキリストの体について書いています。キリストの体を立て上げる教会もまた、この共同体の関係はこの言葉に尽きるところがあります。狭い幅の中でですね、自分の価値観の中で同じ死を見上げますが、その中で私たちはですね、イエス様の愛に根ざしながら、イエス様が自分を許してくださったこと、あの弟子のヨハネがそうであったように、そこから寛容を学んだように、愛と、このセットで流れてくるこの寛容をですね、私たちが身にすべていくときに、豊かなキリストの体、教会も立て上げられていくんだということをエペソ書は教えています。私たちが寛容になれるのは、愛や喜び、平安というものがあるときではないでしょうか。不安や悲しいときはなかなかですね、寛容になれないものです。 苦しい時や悲しい時というのは、私自分の考えはですね、硬直して非常に狭くなってしまいます。そういう時はですね、自分の問題で心がいっぱいになって、どうしても自分中心になってですね、視野が、考え方が狭くなっている場合が多いんではないでしょうか。そのような中にあってですね、いつも主の愛の中に私たちが根ざしていくときに、天を仰いで主よと私たちが仰ぐときに、この自分を縛っている、この硬直した状況がですね、非常に狭くなったものの見方、考え方の中から一旦広がって、神の愛の中に根ざすときに、もう一度この寛容というものが私たちの内側にですね、現れてくる。現代訳の詩編86編の5節にはこう書いています。主よ、あなたは恵み深く寛容で、あなたに祈り求める者には誰にでも慈しみを豊かに与えられます。私たちはこの神様を知っています。主よ、あなたは恵み深く寛容で、あなたに祈り求める者には誰にでも慈しみを豊かに与えられる。問題で心がいっぱいの時にですね、主よ、あなたは恵み深く寛容で、あなたに祈り求める者には誰にでも慈しみ豊かに与えてくださるお方ですよねと、私たちはその自分自身を主の御手の中にもう一度追い出していくときに、私たちは喜び、愛、喜び、平安、この御霊の実というものをもう一度ですね、自分の中で実感するものになるんではないでしょうか。私たちがイエス様の命を受けて御霊に導かれていく道のりというのは、自分中心のこの硬直した狭い世界から抜け出すことができる道のりでもあります。御霊に導かれていくときに、私たちは肉の行いとは相反して豊かな実りを実らす。それはまるで律法を全うするような、神の基準を選び取っていくような、命が生み出されていくような、そのような道のりです。神様の愛に根ざしてですね、この実りを実らせていただきたいと願います。第3番目は、神により頼む。神により頼む、まあ、寛容というのは人間の意思だけで養えるものではありません。自分の意思だけでですね、寛容というものを養うことはできません。アブラハム、信仰の父と呼ばれたアブラハムは75歳で子供が与えられると神様から約束を受けました。アブラハムには実子がいなかった。この子供がいなかった、自分の家督を相続する一人の子供がいなか、子供がありませんでした。神様、アブラハムが75歳の時に与えられるよと約束しました。それをいただいてですね、来年かな、再来年かな、3年後待っても来ない、5年経っても全然そのような兆候が見られない。それから25年、100歳になってイサクが与えられます。この25年というのはアブラハムにとってどのような時間だったでしょうか。年を重ねれば重ねるほど子供を得るという可能性はどんどんと低くなっていきます。そのような中でですね、アブラハムは神様の約束を握り続けていく。それはたやすい道のりではなかったはずです。アブラハムは信仰が試されるようなところを 通ります。祈りの答えというものを寛容な心で待つというのは難しいものです。願って求めて待ち望んで、でも一向に状況が変わらない、そのような中で祈り待ち望んで待つというのは簡単なことではありません。皆さんにもそのように捧げておられる祈りがあるいはあるかもしれませんけれど、それによって信仰の視点から私たちは自分の人生を見る見方、そのような新しい見方を得るようになっていきます。なぜこんなことが起こるんだろうか、そのようなことに対して神様に対してもですね、起こった状況に対しても憤慨するような時にすっと立ち止まって天を仰いで、主よ、神の御手がここにも置かれているという、それを私たちがですね、その度その度に天を仰いで、神の御手がここにも置かれていると、何度も何度もその現場を踏みながら、そのような視点で見るものに練られて行きます。その祈りというのは健康の回復であったり、経済的な必要であったり、自分の将来の道のりであったり、家族の救いであったり、願っていること、祈っていること、さまざまな内容があると思います。それがすぐにはならないけれど、祈りに求めることを信仰によって待ち望む、その寛容を私たちはこのようなプロセスの中で教えられて行きます。寛容な心はイエス様のご性質の一つです。そしてその寛容の実がですね、私たちのうちにも実っていくときに、自分が広げられるところに、今まで自分中心でしか物事を見れなかった、許容範囲が狭かった、多様性を受け入れきれなかった、待ち望めなかった、そのような私たちがですね、練られて練られて、その幅が広げられて、寛容にの実りがなっていくときに、私たちは多様な人たちをですね、多様な人たちと関係を築いていくものとなっていきます。そしてその関係が豊かにされていく、ひいては私たち自身も豊かなものとされていく。そしてその広がりの中にですね、多くの人々に福音を届けていく幅というものが生まれてくるのではないでしょうか。寛容な心を養う、それは一朝一夕でできないものですが、主の愛に根ざしてですね、自分を顧みながら、そしてあの弟子のヨハネを思い出しながら、そのプロセスの中に神様に御霊に導かれていくならば、私たちはそのような実りを豊かに実らせていくものとならせていただくものに作り変えられています。期待して今しばらく主の御前にそれぞれで祈りを捧げてまいりましょう。今しばらく祈りましょう。天のお父様、あなたがあがなってくださった命、御霊に導かれるなら律法の下にはいないと、いつもその御霊に導かれる歩みを 確かなものとさせてください。肉とは相入れることのない、あなたの御声を聞きながら豊かな実りを、結実を、私たちはならすものと作り変えられていくことを求めて祈ります。愛、喜び、平安、そして寛容な心を養う。私たちは自分中心の見方、自分中心の考え方、それに当てはまらないものを弾いていくような狭さを持っています。許容範囲の狭さ、幅の狭さ、けれど私たちはそのような視点からイエス様、あなたの命に入れられて、そこから解き放たれて、あなたの御言葉の中で真理をいただき、自由なものとされました。その聖霊の自由の中において、寛容の実を鳴らしていくことができますように、人々の多様性を理解し、受け止め、心を向け、そこで寝られながら人々との関係を豊かに築いていくものと作り変えてください。あなたの愛に根ざして、あなたがどんなに素晴らしいことを私にしてくださったのか、その度その度思い起こしながら、私たちをあなたの御手の中で練り清めてください。お一人お一人に置かれているその家庭や職場や学校、地域、それぞれの場所において、あなたが寛容になれないという状況、そこに追いやられるかもしれませんが、その場所においてあなたに求めながら、この結実を実らせて受けますように、そしてその幅の中で私たちはイエス様の証人として立てられていきますように、合わせて祈ります。それぞれの置かれている場所をあなたが豊かに祝福し、この一週間の歩みもお支えくださることをお願いいたします。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。